さあ始まりました佐藤春樹のそのままラジオ。このラジオでは地方に住む独身 OL 私佐藤と
東京に住む独身 OL 春樹がそのままに話すトーク番組です。はい、
お願いします。
はい、本日も、質問をいただいております。おしゃれになるためには何から手をつけた方がいいですかっていうことなんですけど、
うん、
おしゃれになるためね、なんか佐藤さんっておしゃれのこだわりとかってあったりします？ちなみに
自分の体型をよく知ることかなと思って、で、よく、女性ならわかると思うんだけど、こう、ウェーブ型とか、なんか、なんていうの？
ある。
ストレートタイプとかあるじゃないですか。
骨格のなんかタイプが。
そうそう、骨格診断3種類ぐらいに分けると、私ね、多分ストレートなんですよ。
なるほど、なるほど。
で、上半身に結構厚みがあって、かつ、首があんまり長くないタイプ。だから、V ネックめっちゃ着てる。
はぁ、V ネック着ると、まあ、確かに首元というか開くから、長く見えたりもするしね、うん。
そうそう。だから前回の話にちょっとつながるんだけど、V ネック着てるがゆえに、かがむ時とかしゃがむ時はめちゃくちゃ気をつけなきゃいけないよね。言われたことあるもん、一回。打ち合わせかなんかしてる時に、前に座ってる男性の方から、うん、ちょっと佐藤さんって本当俺は嬉しいんだよ。俺は嬉しいんだけど、めっちゃ見えそうって言われて。すいませんって、見苦しい姿をって言って、ちょっとさっと自分のおっぱいを隠したよね。
でもその人すごいなんか紳士的な言い方だね。
あ、そう、なんかね、すごいキュンとした、その人、ね。本当にかっこいい人なのよ。兄貴って感じのすごいかっこいい素敵な人なんだけど、
うん、
俺は嬉しいけど、うん、見えそうだから、ちょっと隠そっか、みたいな。
なんちゅう、キュン。
惚れるよね。
惚れるわ、それは。いや
むしろ言いたかった。わざとです。
生まれるよ、それ、何かが。
パーセブリなことして、つって。
先週に引き続いてんな、なんか。おや。
いやー、まあ、でもファッションって基本そうじゃないですか。こう、自分のためなんだけど、人にどう見られるかを意識して着るじゃないですか、服を。
そうね。
だから服だけですごいテンション左右されるというか。
わかるな、それ、すごい。
ね、気持ちが明るくなったりもするし、いや、今日ちょっとコーディネート失敗したから早く家帰りたいな、とかさ、あるよね。
わかるな、それめっちゃわかるな。
いや、春樹さんさ、それで言うとさ、服こだわってる方じゃないですか、結構。おしゃれなタイプでしょ？おしゃれさん。
いや、そうやって言ってくれるのすっごい嬉しいんだけど、もうこだわりないっていうかね。
うん、私さ、一個さ、春樹さんのファッションでめちゃくちゃかっこいいと思った話があってさ、一緒に金沢行くこと覚えてます？
行きましたね。楽しかった
ね。ね。行きましたよね。で、9時ぐらいに羽田集合で待ってたんです、春樹さんを。
はいはい。
で、お待たせって現れた春樹さん、なんかめちゃくちゃ軽装だったことにまず驚いたんだけど。なんか、キャップ被ってて、珍しいなって思ったの、春樹さん。キャップ被ってるから。
ああ、そう。
つばがもうめっちゃストーンってまっすぐなタイプのキャップね。あ、なんかキャップ被ってる、何どうしたのって言ったら、あ、これ、こないだサンボマスターのライブ行った時に買ったのねって言って、まさかのライブのキャップだったの。グッズだったっていう。で、あ、こうやってライブグッズって後々取り入れられるんだっていう衝撃もあったし、なんかその日の春樹さんのスタイルにもすごい似合ってたし、私の周りでツバがスンってなってるキャップを華麗にこう、着こなす人って、春樹さんぐらいしかいなかったから、あ、めっちゃかっこいいなーって思ったし、なんならその後サンボのライブ一緒に行った時に私買ったもんね、キャップね。
確かに買ってたわ。
あれ、はるきさんに憧れて買ったから、あのキャップ。
あ、そうなの？あのサンボのキャップ自体がすごい可愛いからって言っててさ、でも同じのがなかったんだよね、だから。
そうそうそう。
キャップになっちゃったけど。
どうしてもキャップが欲しかったけど、なんか、はるきさんに憧れてっていうのもなんかちょっとこう恥ずかしくってさ、いや、可愛いよね、買おうかなーって買ったけど、実はゴリゴリはるきさんに憧れて買ったからね。
なんでそれめっちゃ嬉しい、可愛い。
だから私から見たらはるきさん結構おしゃれな人なんだよね。
マジか。でも私ね、こだわりないっていう か結構一回決めたらもうそこでずっと買うっていうスタイルの人なんですよ、服を。
あ、もう好きなもうブランドがあったらそこでしか買わないみたいな。
そうそうそう。だからもう、でもすごいそんなハイブランドとかでもないんだけど、例えばなんだけどね、うんうん、すごい例えば、ユニクロに一時期ハマったとするじゃん。マジ全員ユニクロになるの、はい、そうすると。
上から下まで？
もう全部ユニクロになったりするの。まあ実際そういう日がたまにあったりするんだけど、
うん。
こういう、割とそこまで頓着が、ないっていうか、こだわりがないのよ。なんか、キャップだったらこのブランドとかも全然ないし、サンゴが好きだからキャップ買ったっていうのが大きいし、それもね。
うんうん。
だから、キャップを被りたいから他、なんか、なんとかならんかなみたいな感じで服合わせたりすることの方が多くって、だからなんか、すごい好きなわけではないのよ。だから、仕事の時とかそれこそね、なんかすっごい適当なの、いつも。だそれで言うとスタイルが全く決まってないっていうか定まってないっていうかこだわりがないから。だから日によって全然違う格好をする。
結構さ、服装のこと言ってくる人っているじゃないですか、職場とかで。
いる。
なんか佐藤さんこの間こういう服着てましたよねって。
いる。
あれ言われるのストレスじゃない？
やだ。
うわ、見られてるって思うじゃん。
思う。
でも逆になんか可愛い服着てるなって自分で思ってる時に何もないんかいって思ったりとかして、もう私この人からのコメント待ちになってるって状態が嫌すぎて、もう何も言わないでくれって思ったりとか。
いや、わかんな、わかるな。
乙女心って複雑だよね、ほんとね。うん、こだわりがないようであるからさ、やっぱり。
あ、なるほど。いや、でも佐藤さんはね、ちゃんと自分の体格のこともさ、よく知ってるしさ、
うん、
ちゃんと似合う服着れてるから、おしゃれだよね。それこそ佐藤さんこそおしゃれだと思うけどね。
嘘、本当にありがとう、
うん。
逆にね、なんか私もブランドのこだわりとかないんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
絶対ここじゃないととかないんだけど、うん、なんか、うん、そのやっぱり。服装とかで人の判断っていうかこう決まるかなって思うから、やっぱりこう見た目に無頓着な人ってなんか全部にそうなのかなとか思われたりしても嫌だし、なんかかっこいいなこの人って思われるためにはやっぱり自分の身の丈に合った服をこうちゃんと着こなしてる人がいいのかなって思うから、そのためにはこう可愛いから着るとかも大事だけど、やっぱり体型に合ったものをどれだけ着られるかみたいな感じかなと思っていつもそれで選ぶんだけど、私もめちゃくちゃ試着が嫌いだから。
はいはいはいはい、はい、
苦労してる、その試着嫌いな自分で。
あー、なるほどね。
失敗が多いね。
え、じゃあネットとかが多いってこと？
多い、ネットです。
私ネットで買うのすごい下手なのよ。失敗しちゃうから絶対行かないとってなっちゃう、は。
そうなんだよね。正しいと思う、それが。
おー、でも。
けどお店に入った時にさ、こう試着とかして店員さんがさ、お客様いかがですかって来るじゃん。
うん。
もうあれがダメなの。耐えられないの。
わかるなー。
もう求めてないんだよね、店員さんの意見。いかがか否かは私が決めるのであって、あなたが決めることではないって思っちゃうから。
しかもさ、店員さんでさ、若干早めのタイミングで来る人とかいるじゃん。
あ、いるいるいるいる、まだ着てないからみたいな。
そうそうそう。あ、ちょ、ま、あ、みたいになるじゃん。
そう、なんか気使ってさ、あ、ちょっと待ってもらっていいですかって待ってもらうじゃん。で、待ったら待ったで、もう来ない、二度と来なくなるでしょ、その人。もう何だったのみたいな。気使って早めに来てなんか、なんなら前髪ぐらい整えてる私何だったのってなるから。もうなんかね、タイミング合わないし、もうそれだったら、自分と、同じぐらいの体型のモデルさんがネットでもいるんですよ、ちゃんと。
あ
ー。で、その人が試着してる様子を見てから買う。逆に言ったら、私ちょうど160ちょっとぐらい身長あるんですけど、150センチ前半ぐらいの人とか、まあ、170代ぐらいの人が着てる服は、もう買わない、絶対。
なるほどね。
合わないから。
それ、確かに賢いやり方だな。
うん。
確かにな。でも、なんかそれで、ちょっと今更真面目に質問に答えると
。
私のおすすめのおしゃれになるための方法というか、まあ服で言うとね、おしゃれっていう、うん。自分がいいなって思うコーディネートを ネットでね、ネットショッピングとかのさ、試しにモデルさん着てるやつとかあるじゃん。
うんうん。
そういうのを、なんか自分の好きな、いいなって思うコーディネートをひたすらスクショして集める。
はいはいはいはい。
そうすると、なんか自分がどういう服装したいのかが、なんか可視化できるじゃん。
うん。
自分のさ、カメラロールとか見るとさ、そういうスクショがバーって集まってると、あ、こういう系統好きなんだとか思うから、
え、はゆきさんもさ、服のさ、こう、スタイルとかスクショするタイプ？私もめっちゃするタイプなんだけど。
いや、マジで？あ、やっぱ、一緒だわ。
すっごいやっちゃう。だから、いろんなサイトのいろんな服装が並ぶから、だから統一感は全然ないんだけど。
あ、でもそれもわかる、ちょっと。
だよね、だよね、だよね。
わかるわかる。
え、なんならそれを元に買うもん。最近でもそれが一番楽な方法って気がついたから、スクショしたところリンク先が載ってたら、もうそこに飛んで直買う、そこからも。
いや、やっぱこれだね。おしゃれへの第一歩、うん、これをスクショ。
もっといい、真似です、もう。だから、おしゃれになりたいなら、マネキン買いとかが一番いいよね。
あ、うん、そう、本当にね。もう、恥を忍んでマネキンがいいよ、もう。
スクショした上で、そのまま全部買おう。
そうそうそうそうそう。で、何食わぬ顔で自分のコーディネートですが、みたいな感じで着る。
気づかない。誰も気がつかない。なんだろう、めっちゃオシャレじゃんって思われるから。もう、小物から、靴から全部買おう、それで。
もう、それ、ずっとやってったら、だんだん多分自分なりの工夫の仕方生まれてくるから、絶対。
めちゃくちゃオシャレな人間になれると思います。
ということで、今回は、僕のオシャレになるための方法をちょっと話していきました。ということで、いつもリアクションボタン、本当にありがとうございます。この配信が面白い、楽しいと思っていただけたら、いいねボタンなど、押していただけると励みになります。また、私たち二人への質問お便りもお待ちしております。それでは、次の配信でお会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。